整いましたので、第1部基調パネル、都市と地域が主導する自然エネルギー低炭素革命を始めさせていただきます。それではパネリストの皆様にご登壇いただきます。どうぞステージへ。それでは、皆さんをご紹介させていただきます。まずはじめに高知大学をお願いいたします。法政大学社会学部教授田中充さん、一言
どうぞよろしくお願いいたします。法政大学の田中と申します。よろしくお願いいたします。
続いてパネラーの皆様です。東京都環境局理事地球環境担当大野照之さん。
大野です。よろしくお願いいたします。
ストックホルム市ハンマビーショータショースタート地区ヘッドオブコミュニケーションズエリック・フロイデンタルさん。
ハレル。
オックスフォード市議会炭素管理理事会カレル・ラビンヒルさん。北京省エネルギー環境保全センターリ・ビンさん。EU 市長製薬事務局クリスティーナ・デリーさん。イクレ持続可能性を目指す自治体協議会プロジェクト補佐ジョセフ・ブラッドカウスキーさん。環境エネルギー政策研究所所長飯田哲成です。
はい、よろしくお願いします。
皆さんも本日はよろしくお願いいたします。それではこれからの進行はコーディネーターの田中様にお願いいたします。
はい、それでは第1のセッションということになりますが、パネル討論を始めていきたいと思います。見ていただきますように結構パネリストというかご報告の方がたくさんいらっしゃいますので、あまり前置きに時間を取らないで、早速、報告の方にお願いしたいと思います。まず、東京都ほかですね、ストックホルム、オックスフォード、北京、そして EU というですね、この5つの事例につきまして、15分、それから、自治体によっては10分ということで少し短めの、ご報告になりますけれども、それぞれの取り組みについてご報告いただきます。でその後、ディスカッサント、討論ということで、イクレーとそれからアイセップの方の、飯田さんやジョセフさんに、EU の、クリスティーナさんにも討論に加わっていただくということにお願いしたいと思います。それでは、早速大野様からよろしくお願いしたいと思います。
今ご紹介いただきました東京都の大野でございます。私のプレゼンテーションに入る前にですね、このタイミングですから一言昨日 のオリンピックの結果について申し上げなきゃいけないかなというふうに思います。ご覧になったと思うんですけども、残念ながらですね、東京は2016年 のオリンピック招致を目指してまいりましたが、それは実現をいたしませんでした。でプレゼンテーションをですね、ご覧になった方もたくさん多いというふうに思うんですけども、いろんな招致の中身についてプレゼンテーションの中身について議論があるかと思うんですが、我々が確実に言えるのはですね、プレゼンテーションした4つの都市の中で東京の訴えが最もですね、環境に配慮したオリンピックを提起をしたということでございます。で我々 のオリンピック招致のメインテーマの一つは、この2016年のオリンピックもですね、東京世界の気候変動対策の、一つの推進力にしていくということでございました。で石原知事がコメントを発表しておりまして、その中でも、残念な結果であったけれども、東京はですね、この間の経験を生かして環境問題にさらに積極的に取り組んで世界の都市に、寄与していくというコメントを発表しております。で私は昨日 のプレゼンションの中でも畑山市長は 25% 削減というメッセージを改めて出されました。で石原知事と鳩山首相が10月のコペンハーゲンで発したメッセージが、私は12月のコペンハーゲンの会議の成功にもですね、寄与していくというふうに確信をしております。そのことを申し上げてから私のプレゼンテーションに入りたいと思います。これスライドは出るんですか。
それでは あちらの演台の方でお願いいたします。
ちょっとお手元にですね、配布をしているものと使うのが違うのがございますので、ご了承いただきたいというふうに思います。 で時間がそんなにありませんから、テストに走りながら、お話をしたいと思います。今も申していましたけれども、今年の9月に鳩山首相が国連で2020年までに1990年比で 25% 削減という大変高い目標を提起をされました。で我々東京都は今から3年もうほぼ3年前でございますが、2000年比で2020年までに 25% 削減という目標を提起をしております。まあ、これは2000年比でございますので1990年比にしますと約 20% ということになりますが、まあ、我々の削減目標は海外分を含んでおりませんので、まあ、ほぼそういう意味では国が今度新たに出された削減目標とほぼ同等の目標を3年前に出しているということでございます。でいずれにしましてもこれを踏まえまして、東京都は3年前からこの目標を実現するための施策をですね、すでに具体化をしてきているということでございます。で東京都 の気候変動対策の対する基本姿勢でございますが、2つでございます。1つはですね、やはりその CO2 を削減していくためには、エネルギーの供給地、まあ、発電所でございますとか、それからその、大規模な工場でございますとか、こういうものの削減対策も非常に大事なわけでございますが、同時に、エネルギーを使うサイド、需要サイドでの取り組みを強めなければならないというのが我々の考え方でございます。でやはり2020年までの目標に関してもそうですし、それからさらに2050年までには 80% 以上という非常に大幅な削減が必要です。でこうした大幅な削減をするためには供給側のみならずエネルギーの需要サイドの取り組みが非常に重要であるというふうに考えますと、やはりそれは都市の取り組みが非常に重要であるというのが我々の一つの基本的なスタンスでございます。でそうした観点から、再生可能エネルギーについても、先ほど飯田さんからもご紹介がございましたけれども、2020年までに、エネルギーの使用割合の 20% をですね、再生可能にしていくという目標を、立てておりございます。で、再生可能エネルギーについても、2つのスタンスを持っておりまして、1つはですね、東京が持っているこの膨大なエネルギーの需要消費というのを、再生可能エネルギーの、拡大に生かしていくということでございます。で東京の需要、やっぱリバウンドのサイドの方から再生可能エネルギーの供給を増やしていくというのが一つのスタンスです。それと同時にもう一つは東京の中でも可能な限りの供給拡大を図っていくと、こういうスタンスで、再生可能エネルギーの普及拡大を進めてまいりました。で今日はですね、あまり時間がたくさんはございませんので、ごく簡単に東京都の取り組んでまいりました気候変動対策と再生可能エネルギー政策についてご紹介をしたいと思います。3つございまして、1つは東京のキャップアンドトレード、排出量取引制度、これも鳩山首相が導入を表明されておりましたが、東京都はすでに具体化を始めております。そのキャップ東京キャップアンドトレード東京 ETS とその中での再生可能エネルギーの利用について簡単にお話を申し上げます。で2つ目は都市開発の問題についてお話をし、最後に簡単に太陽エネルギーの支援策についてお話をしたいというふうに思います。まず最初に総量削減義務と排出量取引制度についてお話をしたいというふうに思います。で東京都はですね、昨年の6月に条例を改正をいたしまして、来年の4月からだをキャップアンドトレードシステム東京 ETS の導入を決定をいたしました。でこれはもちろん日本で初めてのキャップアンドトレード、あるいは、実際にアジアで初めてのキャップアンドトレードでありますが、同時にその対象施設にですね、オフィスをも含むという点においては世界で初めてのキャップアンドトレードでございます。でキャップアンドトレードについては EU が EU ETS というのを2005年から始めております。昨年だったと思いますけども、アメリカの北東部で、ニューヨークとかニュージャージー州北東部10州が RG やレッジというキャップアンドトレードを解消していますが、これらはいずれも大規模な発電所でありますとか大規模な工場を対象とするものであります。でもちろんここが一番 CO2 をたくさん直接的には排出いたしますので、まずここが必要であるということは間違いございません。ですから日本もそういう制度を国において実現することが必要と思っておりますが、同時に先ほど私が申し上げましたように、本当にこの後ですね、数十パーセントという削減をやろうと思うと、やはりそのエネルギーの需要側の削減も必要であります。そういう意味ではオフィスなども対象としたこうした制度が我々は必要であるというふうに考えております。で東京のキャップアンドトレードの対象になるのは約1400の、事業所でございます。でこのうち、1100がですね、オフィスなどの業務部門でございまして、残りの300が工場などの産業部門ということになっています。今 昨年条例を改正しまして、今いろんなの準備をしておりまして、もうこの10月には対象の1000この400の事業所から最初の、排出量の報告をいただくことになっております。着々と準備が進んでおりまして、来年4月から実際に総量削減義務が開始されるという段階に入ってきております。でこの中身につきましてはまた詳しくですね、午後のセッションで別の東京都の担当者からご報告を申し上げたいというふうに思います。でここではちょっと簡単にだけ申し上げますと、一つはキャップのレベルです。キャップ&トレードというのはですね、やっぱりキャップが一番大事です。でよく排出量取引制度、キャップ&トレードっていうのはその日本語に直すと、その総量削減義務と排出量取引制度っていうふうに言うんですけども、これ長いものですから、新聞なんかではですね、よくその排出量取引制度というだけ書かれちゃうんですけども、実はその排出量取引は手段でございまして、一番大事なのはこのキャップの設定です。総量削減義務を設定することによって本当にキャップが排出量が生きてくるという意味です。で東京都はこのキャップを設定しておりまして、最初の2010年から2014年までの5年間は5年間平均で 6% を削減するというキャップをかけています。それから後半の5年間についてはこれまだ決定はしておりませんが、一応予定としては5年間平均で 17% の削減をするというキャップを予定をしております。で、この義務の履行については、基本的には一番大事なのは自分たちの施設で事業所で削減をしていただくことですが、しかし排出量取引制度も導入しておりますので、他の事業所が削減した分についても利用が可能であります。でその中の一つとして、再生可能エネルギークレジットも利用可能というふうにしております。でこれは先ほど申し上げましたように、東京の膨大なエネルギー需要を全国の再生可能エネルギーの供給方につなげるという意味がございます。で太陽光、太陽熱、それから風力、地熱、水力等々のですね、また一等の線がございますけれども、再生可能の両輪に伴って発生する CO2 の削減価値というものを東京の事業所の義務の履行にも使えると、こういう制度を導入をしております。2つ目の柱がですね、都市づくりにおける再生可能エネルギーの利用拡大ということです。東京は非常に都市開発が活発であります。で、東京都はですね、2002年から、建築物環境計画書制度というのを導入をしております。でこれは現在の制度は、都内において1万平米以上の床面積の開発をする場合にですね、環境計画書の提出を義務付けているというものでございます。でこれまでにすでに1500件の、建物がこの計画書を提出をしています。で対象になるのは1万平米以上ですから、年間でですね、今までは約200件がこの制度の対象になってまいりました。年間200件というと少ないというふうに思われるかもしれませんが、大規模な、建物でございますので、実際にはこの200件で東京の都内のですね、年間の建築される床面積の約3分の1を占めております。で昨年これについても条例で強化をいたしまして、一つは規模を引き下げをいたしました。で来年の10月からは5000平米以上の、建築物については、この計画書を出すことがしております。でそうしますと、東京の全建築着工床面積の約 42-3% がこれを出すということになります。で同時にですね、今回の改正では、基準を引き下げと同時に省エネ性の最低基準というのを必ず満たさないような基準を導入いたしました。もう一つ、京都の今日の議論との関係でいうと、再生可能エネルギーの導入の検討義務というのを課しました。でまた再生可能を必ず導入しなさいという、リニューアブルオブリケーションまでは言ってないわけですが、その一歩手前の必ずですね、東京都が定めるプロセスに従って、太陽光と太陽熱、あるいはその他のものについてもですね、その建物で導入が可能かどうかを検討して、それを提出をしていただくと。で東京都の方ではその提出していただいた、例えばその導入ができないならばできない理由というのをですね、公開すると、こういう制度を来年の1月から開始をいたします。でこれはやっぱり非常に大きな、再生可能エネルギーを導入のテコになる制度だというふうに思っております。それからもう一つは、マンションの環境性能表示という制度であります。でこれはもうすでに始めているわけでございますけれども、現在はですね、省エネ性能とか、それから、緑のですとか、そういう点について建築物のマンションの場合は当然の販売広告を出しますので、販売広告にこうしたラベリングをつけましてですね、星の数でこう表示をしていくという制度がもう既にこれやってるわけなんでございますけれども、 これを一つはまあもちろん5000平米以上にというふうに規模を拡大して、これ先ほど申し上げた通りですが、同時にですね、これまでに加えて太陽エネルギーを使っているかどうかも表示をするという制度に変えました。でこれまあ星の数によってですね、全く使ってない場合には星がつかないというふうな表示になります。でこれも太陽エネルギーを東京で拡大していく一つの大きなツールになるだろうというふうに考えております。最後にですね、太陽の支援策についてお話をしたいというふうに思います。で、東京都はですね、太陽エネルギーの利用拡大は非常に大きな柱にしております。で、今年と来年度2年間でございますが、2年間で90億円という非常に大きなお金を投入いたしまして、2年間で4万世帯に太陽エネルギーを補助するという制度を導入いたしました。で、この特徴の一つとですね、単なるその補助金を支給するだけではなくて、そこで生み出された環境の価値を、太陽光についても、ですね、太陽熱についても、環境性の証書としてですね、その環境の価値を東京都がいただいて、それを次の、例えば削減義務の履行などに活用していくと、こういう、環境価値をの、活用とセットになってこの補助金を作っているということでございます。もう一つは、特徴がございますのは、国の方も太陽光発電の補助制度を開始いたしましたが、国は太陽熱に対する補助をしておりません。で実際に太陽熱は非常に大きなポテンシャルがあるわけですが、これまでの国の政策で全くといってちょっと間違いないですが、あまりほとんど重点が置かれておりませんでした。で我々の制度は太陽熱についても、補助をし、この拡大を図っているということでございます。で太陽熱については今まで性能の認定制度もございませんでしたが、これも作りましたし、それから太陽熱に基づいて生じる環境価値についても太陽熱証書というのをですね、これは実現をしてまいりました。で、まあ、この制度を活用していて太陽エネルギーについても大きく普及していきたいと思っています。で、ごくごく簡単に今日は東京都の気候変動対策についてお話を申し上げましたが、これ以外にもですね、中小規模事業所に対するさまざまな取り組みでございますとか、家庭対策、交通部についていろんな取り組みを進めております。でこうした取り組みをですね、さらに進めまして、日本から東京から本当に進んだ気候変動対策を、今後は国と一緒にですね、進めてまいりたいと思っています。どうもご清聴ありがとうございました。
大野さん、どうもありがとうございました。東京都の取り組みを大変コンパクトにまとめてご報告をいただきました。それでは第2の報告ということで、エリックさんにストックホルム市の取り組みについてご報告を。 Please, Mr. Eric.
Thank you very much.
ありがとうございました。皆様おはようございます。私マッハ東京に参りまして、このホームストックホルムのハンマーズビーショースター島というこの地区についてお話ししたいと思います。このショースターといいますけれども、これは湖を意味しまして、この湖畔の町ということであります。これがこのストックホルムのちょうど中心部になりますけれども、この方は古いお城のあるところです。この方ストックホルムは14の島に渡っておりまして、非常に水の多い、水の豊かな美しい町であります。しかしながら、これは約13年ほど前なんですけれども、ここの部分ほとんどがこの産業地域、工業地域でありました。で特にこの部分ですけれども、ここら辺はこれがこの工業地区でありまして、ここでもうほとんど全てのものを地中に埋めてしまったと。ここでは120トンほどのこの油脂ですとか、あるいは重金属が埋められていたわけであります。ですけれども、これがきれいになりまして、これは6月ごろ非常に美しくなっております。でこのスポーツ施設ですとか、あるいは運河沿いのレストラン、そして図書館など、このストック コホルムのこの公立の図書館です。でまたこの鮭を釣って食べることもできます。病気になるような鮭ではありません。でスケートもできますし、まあ、スキーもできるというところであります。こういったこの古くからの工業地域をどうやってこの再生してきたかということについてお話をしたいと思います。米国の科学者が2007年に言ったことですけれども、この世界人口の 50% は都市に住んでいると、これからさらに都市に集中するであろうということは、それだけたくさんのゴミが出るということになりますし、そしてまたその都市の水あるいは土地をより多く使うことになります。またゴミとしてゴミを考えならば、それをどこかに廃棄する場所も必要になりますし、また交通渋滞も生まれるわけであります。でこれが90年代の中頃にシンビオシティという概念が生まれました。この今までいくつかの写真をお見せいたしましたけれども、ではここにどういったようなインフラが必要であるかということであります。通常ですと、一つの問題を解決し、そしてまたその次その次へと問題を解決していくわけでありますけれども、シンビオシティの概念では、これら の, そのインフラを考えると時に何らかの形でその相乗効果を生み出すことができないであろうかということを考えたわけであります。この新しいこの再開発の地区をまずマスタープランを作る前にその方シナジー効果を考え始めたわけであります。これ80年代の初め頃にこの方で再生を考えたわけです。2004年のオリンピックの方候補地として立候補していたわけですけれども、この時にはアテネに負けてしまいました。しかしながら、オリンピックの開催を考えていたということで、ここではさまざまな環境装置あるいは観光に関するプログラムを考えてきたわけであります。ですのでその環境という意味では、今までの通常の住居と比べると2倍の環境性能を持ったものということが計画されておりました。でストックホルムではさまざまな問題が検討されました。その中でまずマスタープランを作る前に解決した問題が今リストにあったようなものであります。でこの204ヘクタールそのうちのこの水の部分を除くと171ヘクタールであります。ここでその住居そして道路のこの建設に約45億ユーロであったわけであります。しかしながらそのストックホルム市としては、そのうちの2億ドルしか投資をしませんでした。さまざまなデベロッパーにこの土地を売却するなりリースをするというような形でありました。ただここで重要であったのは、このデベロッパーのこの建築家とそれから町の都市計画の人間が協力をしたということであります。結果としまして約1万1000戸のマンションができまして、2万6000の人々がここで働き、1万人の人がここで働いております。今まではそこにはショッピングセンターはありませんでした。ここで新しいこの建物が建てられた時には、公共交通で行くことができるようなところに建てられ、そしてその周りにまた商業施設も開発されました。ここではこの市電が通っているわけであります。2002年の夏にこの市電が通りましたし、またカープールがあります。ここでは450人のメンバーがこういったカーシェアリングを行っておりまして、この低燃費の車が使われております。で徒歩であるいは自転車、公共交通手段で通勤をする人たちが約 79% ということであります。ということは、これをストックホルムのほとんど他の地域と比較いたしますと、自動車通勤を 40% ほど下げることができたわけであります。またこのさまざまな環境プログラムがありましたけれども、この アパートあるいはマンションに入りますと、こういった家電製品はすでにそこに備え付けられております。ということはその中で使われるこの放電機器というものも非常に環境に優しいものでなければいけないということになっております。ということでこういったようなその施設を建設するのには本当に全体のコストとしましては追加コストは 2% から 4% ぐらいしかなかったと。そしてそれは十分にこれらのマンションを売却することによって回収ができる追加コストでありました。これがハンマービーモデル、これはエコサイクルの方モデルということであります。でこの方電力発電所の熱がまさまさの形で使われております。すでに発電所はあったわけでありますけれども、それをうまく活用する。そしてまた物を捨てない、この廃棄物あるいは排水をまたリサイクルしているわけであります。スウェーデンではこれゴミと言いませんで、これを資源と考えます。ですのでリサイクルできるものは取り出し、残りを焼却しますけれども、その熱をまた温水あるいは暖房に使っております。またこの排水からもこれをリサイクルすることによりまして、まずその熱を使うと、ということであります。でこの取り出したこの水は熱を取り出した後の水は冷たい水でありますので、地域冷房に使われております。またこの太陽熱も使われております。ストックホルムの建物すべてが太陽光を使えるようにするべきだと思います。でこのソーラーエネルギーを使うことによりまして、温水約 50% はそれで賄っております。また下水からのお出などを使ってバイオガスが生産されております。このバイオガスはバスですとかあるいはこの車に使われております。そしてまたこのゴミでありますが、これは焼却できるゴミとそれから有機ゴミなどがあります。リサイクルできるものがありますが、ここは3つのこのゴミ捨ての場所がありまして、それがその個体のゴミもこの真空システムによりまして、この3つのゴミ箱からこの中央にこの回収されるわけであります。そしてここからこの有機ゴミのこのゴミ箱がありますし、また焼却するゴミのゴミ箱があると。でそれが集められていくということであります。ですのでこの3種類のゴミをゴミ箱から収集するという回収をするということでありますので、各家に回る必要はないわけであります。で水の使用に関しましては1日あるいは200リットルということでありますが、これを100リットルに減らそうという試みで、今のところすでに150リットルまで減ってきております。でコンサルティングを提供した企業がここにある名前が挙げられている会社などであります。またこういった持続可能な都市を作るということで、世界中でコンサルティングを行っている企業であります。でこれらのターゲットの 75% はさまざまな建物ですとかインフラに置かれております。そこにターゲットを置くことによりまして、人々は自分たちの生活の振る舞いをあまり変えないで済むわけであります。ただその人々のことも考えなければいけないということで、このハンマースビューステッドのこの情報センターインフォメーションセンターが作られております。このホームページがありまして、ここでは英語でも書かれておりますので、このプロジェクトについていろいろと学んでいただくことができます。何が達成できたかということでありますけれども、まずこの訪問目標は 50% ほど下げましたけれども、実際にこの環境に対する負荷というものを30から 40% 下げることができました。これはエコビレッジということではありません。 でこれは、まあ、通常の、まあ、この市街地であります。ただ、まあ、これだけ大きな面積をカバーする、まあ、環境プロジェクトといったようなものは、まあ、今までに見なかったものであります。まあ、今ではさらにもう高いこの目標を設定することができるのではないかと思います。ご清聴ありがとうございました。
エリックさんどうもありがとうございました。大変ストックホルムの、工業地帯でしょうかね、工業地帯を再生して、環境とそれから経済とそれから暮らしですか、この3つの両立を図ったという事例かと思います。大変興味深いお話でございました。はい、それでは第3の報告で、これもヨーロッパの事例ということになりますが、オックスフォードの、カレンさんにオックスフォードの取り組みについてご報告をお願いしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
Good morning. 皆様おはようございます。オックスフォード市議会からご挨拶申し上げます。私ども小さな都市であります。そして人口15万1000人ぐらいとなっています。そのうち 30% が学生で構成されています。オックスフォードには大きな大学がありますので、そしてオックスフォードといいますと、まあ、歴史的なイメージがあるのではないかと思います。いろいろな中世紀のイメージがあると思いますが、それだけではありません。3500以上のビジネスがあります。そして雇用の機会も10万8000ぐらいあります。ですから英国におきまして29平方マイルにまたがる面積を有したものであります。2007年におきまして、オックスフォード市議会はカーボントラストプログラムの中で一つのプロセスに参加することになりました。 CO2 の排出を引き下げるということで、オックスフォードの市議会自身が取り組むというものであります。5段階のプログラム、こちらに載せています。2つのアプローチを取ったものであります。1つが CO2 の排出を緩和するというものであります。建物からの排出を下げる、そしてどうやってその都市将来に向けて何ができるかを検討するというものであります。まあ、簡単にちょっとご紹介していきたいと思いますけれども、私ども2007年からいろんな努力をしてまいりました。なんとかして市議会の建物オペレーションのさまざまな CO2 の排出を削減するべくやってまいりました。まず他の都市部の対処する前に市議会自身がやっていく必要があると考えました。2011年まで 25% 削減という野心的なターゲットを、まあ、英国では通常ですと 20% が多い中で野心的であったわけであります。私どものビジョンはということでありますけれども、やはりリーダーシップを発揮するということが大切だと思いました。そしてこの気候変動ということに関して、自分たちに関わる建物ですとか活動の CO2 の排出削減を追求してまいりました。そして私どもが市議会の管理をする上で中核となっています。そしてまたそれぞれの党も協力しているということで、非常に順調にいっているわけであります。ベースラインの数字ですけれども、 CO2 の排出2005年6年のものを使っています。そしてまた私どもの建物オペレーションから、この CO2 年間1万トン排出であると計算しました。オックスフォード市議会、まあ、オックスフォード市を見てみますと、建物、まあ、オペレーション、コミュニティいろいろ構成されておりますけれども、100万トン年間ぐらいの橋ではないかと思います。 25% の削減というターゲットを掲げたわけであります。それができるというふうに信じていたわけであります。そしてコミュニティもサポートしていきたいということであります。そして2013年までには 31% くらい削減できるのではないかと期待しています。どうやって着手したかということに関してありますが、いくつかやったことについてご紹介しようと思います。スマートエネルギー&ウォーターマネジメントということで、より賢明なアプローチをしようと考えました。一連の持続可能なエネルギーの措置をオペレーションで採用するようになりました。ローコスト、あるいはほとんどコストのしないようなスタッフの通勤形式を変えたり、あるいはそれ以外にも 自宅からの在宅勤務などやりました。そして車の使用というものを著しく下げるよう奨励いたしました。そして自転車を買ったりといったようなことの推奨もありました。ということで持続可能な、この出勤というものを考えたわけであります。そしてこの都市におけますさまざまなビジネスにも入れているわけであります。いろいろな、レジャーの建物あります。そして排出、50% 以上のものがこういったレジャーに関わる施設であります。ですからかなり資本を投資いたしまして対応いたしました。そしてまた照明ですとか、いろいろなこのカバーを使ったりということでいろいろ工夫もできるわけであります。あまりお金をかけずに成果を上げていくということを重要視いたしました。私どもとして大量の資金があるわけではありません。ですからあるものを生かしていくということを続けています。もちろん私どもだけを見ているわけではありません。市におきましていろいろなガイドブックなどを作っています。それぞれのオックスフォードの世帯にこういったガイドを配布しています。どうやって CO2 の排出に削減に貢献できるのか、貢献できるのかということを伝えています。また気候変動のイベントなどもいくつかやっています。地域社会の方にも参加していただいています。ということで地域社会のアクティブグループというものも生まれています。そういったものを継続してそういった人たちにもこれから政策立案などの発言をしてもらいたいと思います。そして市議会だけでなくさまざまな警察ですとか大学、そしてまた BMW で大きな工場がありますのでそちらでの対応なども考えています。そしてまた都市計画の条件ということに関しても、オンサイトでは、再生可能エネルギーを使っていくといったようなものがあります。で私ども英国市議会として土地をこういった風力発電使えるようになっています。現在私ども所有の土地にそのような風力発電ができています。英国では新しい取り組みとなっています。またもう一つ BMW 工場といたしましても電気ミニを工場内で使うということになっています。で私ども英国におきましてさまざまな充電拠点というものを設け、そして電気自動車の充電ができるような体制となってきております。私どもの配布している先ほど申し上げましたガイドでありますが、これがその例となっています。ボトムアップでいろいろできるのではないかというふうに考えています。ですからこの市民の方々の協賛理解が必要です。自分だけでは物を変えることができませんので、できることをやっていくということであります。自分たちの管轄県の中でやっていくということであります。最初にやったのはこのガイドブック作りであります。実はこれ非常に人気がありまして受賞もいたしました。そしていろんな、イベントも開催しています。地域社会最初から参画してもらうということで、今市民が運営しているさまざまなイベントがありまして非常に人気を博しております。そしてビジネスに対するイベントもいろいろやっています。そしてまたパートナーシップの中に、大手の企業も入っていますが、小さな零細企業もたくさんあるわけであります。あまり大きなイベントに招待されないような小さいところもありますので、ローカーボン、ブレックファストイベントなどもやっています。短いミーティングなんですが、朝一番やって朝食を取りながら話をするというものであります。どうすればより持続可能な形で節約しながらやっていけるかということについての理解を得るというものであります。ビジネスとしても、このシティの中で新しいネットワークを組んでお互い連携取るようにもなってきております。そしてさまざまな、この制約ということでありますが、簡単なアイデアであります。それぞれの市民、そしてビジネスサインアップしてもらう、自分の CO2 の排出を下げるということを制約してもらうというものであります。これぐらいどれぐらい人気あるか分かりませんでしたけども、1000名ぐらいの人がサインしていますし、ビジネスも60社ぐらいサインアップしていますということで、思った以上に人気あるということが分かりました。そして開発コントロールに関してですけれども、いろいろな条件を課しています。都市計画におきまして全ての開発特定のレベル、こういったものはオンサイトの再生可能エネルギー 20% 必要であるというふうにしていますということで、10単位以下のものに関してもさまざまな条件があります。これが大体の状況でありますけれども、 私どもオックスフォード市議会からのメッセージといたしまして、まあ、まだ小さな市議会でありますし資金もありませんが、できる限り強い政治的なリーダーシップの下でいろんな進展ができたと思います。 CO2 の排出を下げ、そしてまた地域社会の人々の理解が得られたと思います。巨額のお金を投資することなくできたというふうに思っています。CO2 の排出量もそれによって下げることができますし、それに加えまして実際お金の節約にもつながっています。これから5年の間お金を使うのではなく節約し続けることができるというふうに思っています。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。カレンさん、カレンさんはオックスフォードの市議会のですね、まあ、日本の用語で言えば率先行動炊飯、率先行動ということになるんでしょうか。市議会自らが、2012年まで 25% 削減するというそういう目標を達成したというあの事例、目標を達成して今努力しているという事例で、それがまあ地域社会に広がっていっているといういくつかの試みをあの紹介していただきました。あの日本でもあの市議会や議会自身がですね取り組むというのはあまりないものですから、これもあの大変あの日本の取り組みにとって参考になるのではないかなというふうに思います。どうもありがとうございました。それではあの第4の報告ということで北京の例でございます。リーさんからあの北京の事例よろしくお願いいたします。
Hello everyone, I'm Lee.
皆様おはようございます。中国から参りましたリー・ビンと申します。このような機会に、おきましてその北京におきましてどういうような対策が取られているのかということにつきましてご説明する機会を得て大変嬉しく思います。これが北京の地図でございます。ご覧の通りに東京と同様に北京の人口は大変1600万人が住んでおりますし、そして密度も高いわけであります。そして、GDP といたしましても、この、9億とかそういうような大変膨大な規模になっているわけであります。 62% というようなそのこれエネルギー消費といたしましては、この6200万トンというような、その消費をしているわけであります。そしてつい最近でありますけれどもオリンピックを開催いたしましてさらに発展していたわけであります。東京残念ながら東京2016年につきましては別の町になりましたけれども、そのまあアジアの一員といたしまして応援をしていたわけであります。ではエネルギー消費ということでありますけれども、北京だけを見た場合にはこういうような数字になるわけであります。上海にが一番膨大である、その2番目が北京ということになるわけであります。ですので全国の平均の 1.9 倍、まあ、ほとんど2倍になっているわけであります。1人当たり 3.85 トン、石炭換算ということになるわけであります。で、以前から見ますと、この2000年におきましては、55% が石炭であったのが、だんだんと石炭の割合が減りまして、これは 38% まで落ちているわけであります。ですので電力、天然ガス、石油、原油の割合が増えているということであるわけであります。2007年におけます GDP1 単位あたりにおけますエネルギー消費といたしましては 0.71 トンということであります。これは石炭換算であります。これは中国の省の中でも一番高いということになるわけであります。そしてこちらがまた別の地図でありますけれども、どういう変電所が北京の近くにあるのかということであります。それからこちらが近くにあります天然ガス火力の発電所ということであります。それから天然ガスのパイプラインも設置されております。
それから再生可能エネルギーも導入しております。これは風力発電所でございまして、2008年に設置されました。この北京におけますオリンピックに間に合うように設立がされたわけであります。それからさらにこれは地方でよく使われておりますバイオガスのシステムもあるわけであります。そして北京といっても都市部だけではございませんので、農地の方では、農家が多いところではバイオガスのシステムが導入されているわけであります。バイオガスを燃やして、その発電をするということもなされているわけであります。電気バスも導入されております。人民元といたしましてはそれほどこの金額の高いものではありませんけれども、バスが導入されております。そしてえ発電をするとともに熱も配給がなされるというような火力発電、この発電所があるわけであります。でそしてさらに1年あたり3000トンの CO2 をキャプチャーできるような設備 CCS 装置が入っているわけであります。気候変動に対する対策というものが取られているわけであります。北京といたしましても低炭素社会、低炭素都市に向けて努力をしているわけであります。ですのでいろんな政策モデルがございますし、そしていろんな対策がこの中に組み込まれているわけであります。ですのでテクノロジーモデルもございます。そしてこのモデルですけれども2つ3つのシナリオがあります。ですので最初のシナリオといたしましては、これは北京市の地図であります。2004年から2020年までどういうような発展をしていくのかということがある程度見受けられると思います。それからさらに胡錦涛城としてこの2015年までに 15% の再生可能エネルギーのシェアにしていこうと、マーケットシェアにしようというふうに議長としても発表し、それに向けていろんな対策を実施しているわけであります。それから再生可能エネルギーにつきましてはもちろん2015年までにこういうような目標に達成しようと努力をしているわけであります。でこちらがいろんなシナリオ、3つのシナリオであるわけであります。ですので CO2 の排出量を削減するということをしなければいけないわけであります。低炭素シナリオということになりますと、もちろん雇用を創出をしながらも高度経済成長をして、そして政府といたしまして経済計画を立案し、そして CO2 の排出を削減していくということであります。人口についてはある程度ソフトな形で抑制していく、環境に優しいような技術を導入していく、それから新しい建築物につきましてはエネルギー効率 65% に到達するような基準にしていくということであります。そしてさらにより高い目標といたしましては、低炭素社会という、低炭素都市に到達するためには特にクリーンエネルギー、再生可能エネルギー2010年までには 7%、 2015年には 15% になるように努力をするということが目標として掲げられているわけであります。で、北京の人口というのはこういうふうに伸びているわけであります。今現在が1600、そして2030年には1900万人になる予定であるわけであります。そしてこちらが都市部人口、それに対する農村人口などが記されております。そしてん、低炭素シナリオと ということになりますと、こういうような伸び率になるわけであります。いずれにしてもその伸びてしまうということ、総エネルギー消費といたしましては伸びてしまうわけであります。こちらが CO2 の排出量ということになるわけであります。今現在2009年ということでありますけれども、経済発展のための何カ年計画というものを、まあ、いろんなこの第11次の5カ年計画というものの真っ最中なわけであります。ですので経済成長を遂げるとともに、やはりその北京市といたしましては、まあ、人を尊重し、そしてこの環境に配慮いたしました発展をしなければというふうに考えているわけであります。ですので再生可能エネルギーに対しましても十分な投資を行って、その普及に当たらなければいけないと思っているわけであります。それからさらに省エネ政策というものも導入されているわけであります。第11次の5カ年計画の中にもこれが掲げられておりますので、その実施に当たらなければならないということであります。それからさらにグリーンな生活様式、ライフスタイルを提案しております。ですのでグリーンの原則に基づきますと、経済と社会的な発展が行われて、そして都市のその計画生産につきましても環境に配慮して行っていくということであります。それからこのエネルギーのその効率性、省エネというものを進めていく、そしてこの消費システムといたしましても高度なものにしていくということが我々の狙いであります。
ありがとうございました。急速な北京のですね、そういう中でエネルギーの消費をいかに抑えて、また再生可能エネルギーをいかに拡大していくか、まあ、こういう工程といいますかロードマップを作って、まあ、そういう方向に進もうという意思をですね、今ご紹介いただきました。ありがとうございました。はい、一応ですね、ここまでが事例報告ということになっておりますけれども、EU の実はこの市長といいますか、その市が連合してですね、一つの水準を達成するという、こういう実はこれも EU で自治体の取り組みとして行われております。次は、そうした事例をですね、クリスティーナさんがご紹介して、あるいは討論の素材を提供していただくということになるかと思います。それではクリスティーナさん、よろしくお願いいたします。
Good afternoon and
え、私クリスティーナ・デリーと申します。私はこのブリュッセルで市長製薬のオフィスのヘッドであります。これは EU の、 このイニシアティブでありまして、このさまざまな都市でボトムアップの形でこのいろいろな製薬をしている都市について EU 側からサポートしています。私何分ぐらいお時間を頂戴できるんですかと、5分間ですね。ではまあコメントという形で申し上げますけれども、まあ今日報告でお話ができるということを大変嬉しく思っております。でまあ日本のさまざまな自治体がどういったことをなさっているのかということを伺わせていただいて嬉しく思っております。またこのヨーロッパとそれから日本との間の橋渡しもできればと思っておりますが、今伺ったところでは日本とそれからヨーロッパ EU のまあ都市と非常にまあ同じようなこの方コミットメントをしていらっしゃるところがあると思います。日本では2020年まで 25% の方は CO2 の削減という目標を掲げていらっしゃいます。EU の国々の中では 20% の削減を20年まで、と言っているところもありますけれども、それと同時に再生可能エネルギーの利用を 20% まで増やす、そしてまたエネルギーの消費を20年までに 20% 減らすといったような目標を掲げている都市があります。それとまたこの自治体がこういったその目標をさらに超えようとしているということで、日本と非常に似通っていると思います。そういう意味で先駆的な役割を果たしているのが自治体であります。東京都の場合ですと、日本ではその日本の国としてのターゲットを満たすだけではなく、2020年までで自然エネルギーの使用のターゲットを高い目標を掲げていらっしゃる横浜もそうですし、また京都、名古屋などもこの温室効果ガスのを2010年までにさらに減らしていくといったような目標を持っていらっしゃいます。ストックホルムですとかオックスフォードといったような都市に加えまして、やはりそういったパイオニア的な存在である都市があります。パリもやはり非常に野心的な目標を持っておりまして、温室効果ガスを2050年までに 70% といったような大きな目標を掲げております。スウェーデンのベクシャでは完全に化石燃料に依存しないでいるということ、これを2050年を目標としておりますが、それ以前にその達成ができるでありましょうと、まあ、こういった野心的な目標を設定するだけではなく、実際にそれに対して実践をしていく、そして国の、まあ、国家の政府に対して良い事例を見せていくということが重要であります。例えばスウェーデンのベクシャ地でありますけれども、ここではすでにこの自然エネルギー 70% ということを達成すでにしております。またこのバルセロナ、スペインのバルセロナですけれども、ここもやはりお手本となるところであります。ここではその太陽熱あるいは太陽光を利用するということに関しましては、すでにその都市の条例を設けております。またハノーバーですとか、あるいはこのロンドンのいくつかの地域、そしてフライブルクのウォーベンといったような地区では、もうすでにこの化石燃料ゼロと言っているところもあります。そしてそれでありながら非常に高いこの生活環境のレベルを維持しているというところがあります。ですので低炭素社会でありながら、その非常に高い生活水準を維持できるということが証明されております。EU はこういったようなこの都市に対して多くの支持をしておりまして、その結果として EU の市長制約といったようなものを作っております。これによりまして、そのボトムアップの動きに対してこのトップダウンの支援をしております。すでに約700の都市がヨーロッパのターゲットを上回ろうとしております。つまり 20% 以上の CO2 削減を2020年までに謳っている都市が700もあるわけでありまして、EU はこういったような都市に対して政治的なこの支援をしていこうということであります。またこのヨーロッパ投資銀行とともに、このさまざまなこの資金調達のためのスキームを提供していこうとしております。私の方のお話はここだけにしておきます。また午後のセッションでこの EU 市長制約についてはさらにお話をさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。実はクリスティーナさんのこの EU の市長制約の話は午後のセッションでもう一度ですね、体系的にお話を聞かせていただくことになります。 Thank you。 それではもう一つ討論ということで、イクレーのジョセフさんにですね、その都市の在り方や都市の取り組みについて のお考えを少しお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
Thank you very much. Good afternoon. Like Christina,
私もイクレにつきましては今日の午後のセッションでプレゼンテーションをするということになりますので、まあ、今の段階では今までのプレゼンテーションに対してのコメントをさせていただきます。まあ、私はいつもこういった自治体の皆様方と、まあ、パネルでお話ができるというのを非常に光栄に思っております。必要な変革をもたらすのはまさに自治体であるわけであります。12月にはこの方法UNFCCC 地球変ヘマコップ15がこのコペンハーゲンで開催されます。2012年以降、つまり京都議定書以降のことについて話し合いがされるということになります。ただここの会議では各国の政府が討議をする場でありますけれども、ではその自治体として何ができるのかということを我々こういったこの都市の人間が考えて、どういったような形で気候変動にインパクトをもたらせるかということに対して実際に行動を取れるわけであります。そのために今朝伺ったようにこういった都市がもうすでに非常に活発な活動をしていらっしゃるわけでありまして、これだけではなく世界中で多くの都市が同じようなイニシアティブを持っていらっしゃいます。まあ、こういったような作業について、まあ、午後のセッションでもう少し詳しくお話を申し上げたいと思いますけれども、こういったそのローカルの自治体がもたらしたその革新的な、まあ、アイデアは非常に賞賛に値するものだと思っております。ね、まあ、この数日間、まあ、日本に参りましてどのような作業がされているかということ、まあ、日本の市町村の方から伺わせていただいてまいりました。ですのでぜひともこういった、まあ、自治体の方々にお願いしたいのは、ぜひともその中央の政府に働きかけて、皆さん方が実際に実践していらしたことをさらに、そのプッシュしていただきたいと。これはコペンハーゲンに向けて、そして2012年以降に向けて、ぜひともその、まあ、国の中央、まあ、政府に働きかけていただきたいと思います。各自治体あるいはそういったところの、まあ、市民の方が、まあ、実際の変革をもたらすことができるものと思っております。まあ、これ、以上で、まあ、今コメントを終わらせていただきまして、また残りのプレゼンテーションは午後にさせていただきます。
都市の立場でですね、中央政府にどのようにまあ働きかけをし、またその経験、都市の経験を共有していく、まあ、そういう観点からお話をいただきました。イクレの具体的な、内容のご紹介は午後のセッションでまたご報告をいただきたいと思います。どうもありがとうございました。それでは討論ということで最後の、あれになりますが、飯田さんにお願いしたいと思います。
はい、このパネリスト同士の議論に、まあ、入っていくためにいくつかちょっと、お話ししたいと思いますけども、まあ、最初のですね、東京都、ストックホルム、オックスフォード、北京の方から、いくつかの典型的な事例をご紹介いただいて、まあ、主に、ヨーロッパと日本とアジアの首都プラス、オックスフォードの、まあ、政治的なリーダーシップで、一つはまずターゲット、非常に高いターゲットをというのが、まあ、東京都あるいは、まあ、北京もですね、ターゲットの話がありますし、それからストックホルムのように、まあ、わずか10年余りで、非常にもう、古い工業地帯がですね、極めてモダンな都市生まれ変わるという一つの地区ではありますけども、それが実践できているという具体的な、実践事例も、見せていただいてですね、でこういったところをこれからその世界全体で、広げていくのに、まあ、どうやってこういったいくつかの、まあ、大きなその政治的なターゲットであるとか、あるいはあと東京都 の、 そのキャップアンドトレードであるとか再生可能エネルギーの、まあ、具体的な、政策であるとかですね、結果として出ているものを、今度は引用しながら参照しながら、それをどう広げ、どうさらに強化しですね、あるいは何も起きてないところでどう起こしていくかというような話がこれから非常に重要になってくるのかなというふうに思います。で、まあ、そういう意味ではそのまず、変化を起こすその、まあ、イニシアティブというかですね、 それがその、どういうふうにその地域地域で、起きてきたかとかですね、であるいは起こしていけるのかと、でそしてその実際変化が起きるのは、まあ、往々にして政治のリーダーシップと、まあ、よく言われるわけですが、今度変化が起き始めるとですね、今度その変化がに対するさまざまなこう障害とかバリアが出てきますので、それを今度どう乗り換えていけるのかと、まあ、ここはそのリーダーシップとかですね、あの具体的に、キーワードになると思いますし、じゃあその変化をどの方向に、具体的にどこまで可能なんだと、という時には、まあ、まさにハンマビのような例であるとか、まあ、今日午後には自然エネルギー 100% の地域の事例も出てくるわけですが、その、まあ、ほとんど不可能と思えるようなことを実は、可能なんだと思うイマジネーションという想像力というかですね、まあ、そういったあのイニシアティブであるとかリーダーシップとかイマジネーションとかですね、まあ、そういったことを、具体的に、ターゲットとか具体的な政策であるとかで実践のところに、落とし込んでくる、そこにいろいろ、お互いに学び合っていけるようなところがあるんじゃないかなというふうに思います。でそれを今度はですね、コペンハーゲン、12月にコペンハーゲンがありますが、まあ、あのヨセフの話にもありましたけど、まあ、これまではですね、国だけが意思決定に関わっていて、でちょうど日本はですね、話が突然変わりますけど、今運動会の季節でですね、最近あんまりなくなって、まあ、あると思いますが、二人三脚っていうのが日本の運動会には二人の人が間に足を片足をつないでですね、肩を組んで走るっていうのなんですが、これがですね、5人6脚とかですね、100人101脚とかになるとですね、途端にもうもつれ合うと。今国際交渉なんかその180人181脚みたいな仕事、なんかレースをやろうとしているところって、1人でも後ろ向きの行動を取るとですね、もう前に進まないと。で、また別の競技があって、大玉転がしとかですね、そのいろんな人がこうどんどんどんどん前に動かしながら、ただもちろんこれは球が落ちてしまうこともあるんですが、ただ動きをどんどん加速しながら前に進めていくっていう、まあ、そういうその180人181脚じゃなくてですね、実はいろんな都市がそこにも加わり、実は都市ではなくだけではなくて、いろんなその NGO 個人も加わって、もっとうねりを大きくするような、そういうプロセスにしていかないと、今の国際交渉はある意味行き詰まりもひょっとしてはあり得るというふうに思っていますので、そういった中でこの、まあ、今日ここの事例も含めて都市とか地域の率先的な事例がどういうふうに、ダイナミックにですね、世界を動かしていくことにまた役立てていけるのかと、まあ、そういったことがちょっとこの後もう時間がほとんどない中でですね、少し、議論していければというふうに思っています。
ございました。飯田さんからですね、全体を渡ってのコメント、ポイントをご紹介いただきました。私はほんの、今予定の時間がですね、このセッションが12時30分に終わらなければいけないということですが、あと5分ほどありますので、ちょっと一言だけコメントさせていただいて、またフロアからですね、短い、質問、簡単な質問をですね、1にあればお受けしたいと思います。私は日本の自治体のエネルギー政策を、まあ、研究しております。エネルギー自治体、ローカルエナジーイニシアティブということになりますが、まあ、そのエネルギー自治体の在り方や、どうやったらそのエネルギー自治体を実現できるかということに関心を持っております。でそこで、私は3つのポイントがあるように思っておりまして、実は自治体の役割に注目いたしますと、自治体というのは実はまずもって、政策の主体になります。これは地域政策の主体になります。それから第2、まあ、これはまあ一番重要な役割なんですけれども、しかし実はその自治体はむしろその活動している、ごめんなさい、職員であるとか、それからさまざまな公共サービス、公共事業を、まあ、展開しているということからすれば、それは一つは、エネルギーの消費者でもあるわけですね。それから場合によってはエネルギーの供給者、供給事業者という側面もあります。ですからその3つのトライアングル、つまり政策主体であると同時にエネルギーの消費者であり、 それから場合によってはエネルギー事業の供給者あるいはエネルギー事業者という側面もあります。で、したがってその3つの側面で、エネルギー自治体を実現していかないと、不可能といいますか、エネルギー政策を、地域から起こしていくには非常にこう難しいんではなくて、そういうことを考えておりまして、今日のお話の事例はですね、例えば、オックスフォードのカレンさんからは実はその市議会の立場で、つまりこれ事業、いわば自らの立場で改革をしていくという動きもあり、あるいはその地域を変えていくということで、例えば東京やストックホルムの事例はまさに地域の、政策した人にそこに社会の仕組みを変えたり、あるいはそうですね、ある種の、意識を変えていく、こういう試みを、されているかというふうに思います。ぜひ、そんなこともこうした、日本の自治体がですね、新しいステージに上がっていくための、手がかりになればいいなというふうに考えております。さて、そうですね、フロアからもし、発表の方に対してですね、ご質問がございましたら、簡単なご質問一つか二つかお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。ございますでしょうか。よろしゅうございますか。午後のセッションでもう一度またそういう討論の時間があろうかとも思いますので、そうですね、最後に一言くらいどなたかに言ってもらえますか。それじゃあ、あと大野さん、最後に一言、皆さんのご発表、諸外国の発表を聞いてどんなふうに思われたか、それから今後の東京都の進め方についてコメントいただけますでしょうか。
じゃあ簡単に、やはり我々はいろんな東京都で政策的な取り組みを進めていくという自負を持っておりますけれども、その政策を作るにあたってはですね、やはり EU の都市の、あるいは EU の、国の取り組みで非常に参考になりました。例えば一つの例を申し上げますと、皆さん今の家電量販店に行かれますと、冷蔵庫とかエアコンに5つ星 の、 環境ラベルっていうのがついているのをご覧になったと思うんですよね。であれは実はですね、2002年に東京都が、私のところで始めた制度です。であれが東京都が2002年始めてですね、それを京都市が一緒に始めて、それが全国制度になったものです。で実はこれ2002年のですね、2月に東京都は初めの温暖化対策を始めたんですが、その時に、我々のスタッフの一つがですね、先ほどちょっと出てましたけど EU の、同じ制度を知ってまして、これを東京でやろうというふうに言って、今パクってですね始めた制度があります。外で出たんですが、そういう意味では本当に EU の取り組みというのは我々にとって大いに参考になるものであるというふうに思っています。からともう一つ申し上げるとすればですね、先ほど都市の役割として需要サイドでの対策が必要であるというお話を申し上げましたけれども、もう一つ都市が果たすべき役割ということで申し上げるとすれば、それはやっぱり早く動くということだと思います。先ほどもコメントがありましたけれども、やはりその大都市、特に都市大都市というのはいろいろな環境問題が先駆的に早く現れるところであるし、同時にそれを解決するようなですね、ノウハウ、知識を持った人も集まるところかと思います。ですからやはりなかなか国のレベルで進まない政策を都市がいち早く実現することによって、それを国のレベルでも実現して、そういう役割を持っているんだと思います。そういう意味では都市がですね、お互いに進んだ取り組みを学び合うというのは非常に意味があるというふうに思っております。
ありがとうございました。それではもう少しお時間がありますので、簡単なコメントで結構でございますので、エリックさん、ミスターエリックショートコメント、ブリーフリーにお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。やはり、自治体でやはり政治的な意識を持った中で仕事をするということが大切だと思います。そして市民だけでなくビジネスがそれを自分たちもやっていこうと思うようなものが必要だと思います。そして政治的なこの意識がまずあって、ストックホルムでもいろいろスタートしたわけでありますし、オリンピックでもそれが適用されたわけであります。ストックホルムはもともとオリンピックに手を挙げてなければ、こういったプログラム本当にこの規模で進んだかどうかはっきりしない部分があります。ですから最終的にオリンピック勝ち取ることはできませんでしたけれども、その中で得たものが大きかったわけであります。しかしながら政治的な強い意識もあったということであります。そしてやはりディベロッパーに対して強いこの意識づけを作っていくということが大切だと思います。コミットメントをお願いする、新しい建物を建設する際にはきちんと特定の条件を準拠するんだという意識づけを持ってもらうということが必要だと思います。 私の方が短いコメントをさせていただきました。ありがとうございます。
はい、それでは、カレンさん、オックスフォードの、どうぞコメントをお願いできますでしょうか。
じゃあ簡単に簡潔に申し上げます。エリックさんが言ったように、やはり都市で変化をするためにやはりリーダーシップが大切だと思っています。そして同時に地域社会の人たちが活発に参加できる体制を作っていくということも大切だと思います。そして戦略でも計画のレベルでもそれを実現していくということが大切です。そしてやはり何かやろうとしても地域社会の協力がなければあまり進まないということも事実であります。非常に大きな力ですので、十分にその力を享受できないともったいないと思います。ですからオックスフォードではかなりの時間をかけて地域社会と対話を続けています。
とっても重要な点だと思います。ありがとうございました。それではリーさん、いかがでしょうか。
I think、
それぞれの国は、いろいろな自治体があります。ですから、このように気候変動にも自治体は大きな役割を果たし得ると思っています。米国、英国、スウェーデン、日本は、先進国であります。そして、このように気候変動の分野で大きな成果を上げています。北京はもっと学んでいきたいというふうに思っています。今回、自治体が交流する非常に素晴らしい機会であるというふうに思っています。ありがとうございます。
ありがとうございました。とても私たちも北京にも期待していきたいと思います。ありがとうございました。それでは、クリスティーナさん、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。田中さん、小野さんのおっしゃったことに関連してちょっと一言申し上げたいと思います。自治体の役割、エネルギーの管理をする中でやはり国の政策枠組みというのがまずもちろんあると思います。ストックホルムにせよ、オックスフォードにせよ、まあ、先を走っているわけでありますが、やはり国レベルでの枠組みがなければ EST が英国でなければできないところがあると思います。スウェーデンでもいろいろな法規制があるわけで、そういった枠組みがあるということで、それが後押しになります。しかしながら同時に、この自治体というのはただエネルギーを供給するのではなく消費もしていますということで、この規制におきましても重要な立場にあるわけであります。日本におきまして、まあ、まだ ETS がない。しかしながら日本でも東京でもスタートをするということになりますと、非常に大きな動機づけができる立場になってくると思います。市民の方々、ローカルビジネスにも動機づけを促す、大野さんもおっしゃったように可能となります。そしてこの地元のエネルギーの少々なども意味あるわけであります。でヨーロッパにおきましてもなされていることが、まあ、日本でも使われているといったようなこと、素晴らしいと思います。で日本からも私ども多くのことを学んでおります。ですからぜひこの交流というものをさらに促進していくことが重要であると思っています。
ありがとうございました。そうですね、学び合うということをぜひ継続していきたいと思います。はい、それでは最後になりますが、ジョセフさん、いかがでしょうか。
So just briefly, I would just like...
簡単にではありますが、今までの話の中でやはり自治体、まあ、政策の面でも市民との関わりにおきましても、やはり自治体が行動を取るということが大切だと思っています。まあ、いろいろな事例から自治体が連絡を、いろいろな形で連絡を取り合う、そして自治体が例えば国際レベル、そして市民と連絡を取り合うということであれば、お互いの意識を十分に共有して、このグローバルな側面に、文脈の中にどう入れていくかということが大切だと思います。そしてこの人を動かしていくということで、本当に自治体の役割は大きいというふうに思っています。いろんなことを変えていく力を持っているのが自治体だと思います。人に関わってもらうということにおいて、それを理解していただき力を発揮してもらいたいと思います。そして戦略的な政策をかけていただけたらと思っています。
じゃあエリックさん、コメントいかがでしょう。
Getting the people to be involved.
やはり人々が関わるということが必要なわけであります。子どもたちから始めるということが重要であります。 ですので将来におきましてはもちろんその地球の運営ということにつきましては今現在の子どもたちが担ってくれるということになるわけであります。ストックホルムで大変素晴らしいお話がございます。ストックホルムの水道局といたしましてはこのトイレにつきましては物を捨ててはならないと、というゴミ箱として使うべきではないというようなキャンペーンを張ったわけであります。そしてこのストックホルムの水道局に対しまして苦情を言った人がいるわけでございます。子どもたちがそういうような、教育といいましょうか教室に行った後に、娘から怒られたと。この、学校でそういうことを学んだ後にその娘に対しましてこのトイレをゴミ箱として使っちゃいけないものを捨ててはならない ということでこの父親といたしましては娘がその、トイレを確認するまで検査するまで父親としては流してならないということを言われたそうです。
さて、残念なんですがもう時間が来てしまいました。これでも予定の時間を少しオーバーしてしまいました。私もコーディネーターをさせていただいておりまして大変こういくつか本当に貴重な論点あるいはその傾聴すべき論点あるいはキーワードを聞かせていただきました。まさにそのリーダーシップでありますとかあるいはその戦略と、計画とかですねあるいは各主体の参加ですね結局その都市が非常に大きな可能性を持っていて、そういうものを、今日の4つの都市の事例報告から非常にこの潜在的な可能性を持っているということを伺い知ることができました。どうぞそれぞれご参加の皆さんも地域に戻ればですねいずれかの都市にいずれかの自治体に属しているわけでありますから、自分たちの、自治体を変えるというねその可能性を追求するということを始めてみてはいかがでしょうか。はい、これは私の最後 のコメントにさせていただきましてこのセッションこれで終わりにさせていただきたいと思います。どうも皆様ありがとうございました。パネリストの皆さんもどうもありがとうございました。 Thank you very much. Thank you very much.
皆様貴重なお話ありがとうございました。それではこれにて第1部貴重パネルを終了させていただきます。